カンチのキャリアフタヌーン。はい、皆さんこんにちは。週の真ん中水曜日、いかがお過ごしでしょうか。夏真っ盛りというよりお盆真っ盛りですね。はい、一般社団法人キャリア戦略開発協会の提供でお送りします異業種交流会番組、キャリアアフタヌーン、今週もどうぞよろしくお願いします。初めてこの番組を聞かれる方、ありがとうございます。職業や人生を意味するキャリアという言葉と午後のアフタヌーンを掛け合わせた番組名になってます。仕事ばかりじゃなくて、その方の、経験してきた人生そのものを根掘り葉掘り聞き出し、今後の自分たちの人生の参考にしてしまおうという、まるで異業種交流会に参加している気分になれるような番組を目指しております。本日のゲストは、株式会社ラン、代表取締役の、呉社長です。呉社長は運送一筋31年、運送の神様です。そんな呉さんと楽しいキャリアントークを展開したいと思ってますので、皆さんどうぞ、ご期待ください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。はい、改めまして、ゲストを紹介します。株式会社ラン、代表取締役の、呉さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまずですね、リスナーの皆さんがまだ呉さんのことを知らない方もいらっしゃいますので、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました、株式会社ラン、一般貨物運送事業を営んでおります、私呉道則と申します。
はい、
自己紹介ということなんですけども、私は岐阜市内出身が岐阜市内です。はい、今の会社も岐阜ということで、はい、そうですね、自己紹介ですか。バイクが趣味、
はい、
今現在2台保有しているというところですね。
はい、
はい、それ以外、私自身この業界31年ということなんですけれども、
長いですよね。
はい、これだけやってこれた、のはですね、以前サラリーマン時代ですね、
はい、
上司にこう叱られた言葉、これがですね、無知は罪と、
無知は罪、
はい、いう言葉なんですけれども、非常にこう胸を打たれたと言いますか、
はい、
この無知は罪、この言葉で私がこうこの業界でいろんな知識をこう学んで、でそれをこう結果実践に残していくということで、今現状こう座右の銘が私にとってこの無知は罪と、いうことで今こうやっております。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうなんですよね、もう呉さんといえばもう運送業界31年、ということで、もともとサラリーマンだったんですよね。
はい、そうです。で、はい、
その運送会社に入られたきっかけっていうのは何かあったんですか。
はい、私が運送業界に入ったのが19歳。
19歳、
はい、19歳の時なんですけれども、高校実は中退しまして、
はい、
それから就職がなかなかこうできないというよりも、する気がなかったと。
する気がなかった。
はい、そんなところで周りからしっかりこう自立しなさいと、
はい、
きつく言われまして、でそこで出会ったのが、今年ですね、上場しました某運送会社に、はい、入社したと、
はい、
いうことになります。
なんかその会社何が良かったんですか。
当時ですね、私入社したのが19歳、昭和62年なんですけれども、非常に給料が良かったと。あ、
給料が、
いうことですね。
そうですよね。今でも運送業界っていうと、やっぱり僕らも給料が高いっていう、その代わり激務っていうなんかイメージがやっぱりあるんですよね。
そうですね、今はもう時代も変わりまして、労働環境も変わったということもありまして、給料はそうですね、僕らの当時に比べると3分の1ぐらいに今減ってると思うんですけど。
今減ってるんですか？
減ってますね。
はい。運送業界っていわゆるあの大手って言いますと、あの大体動物の絵がついてるところが多いですよね。
そうですね。
昔もうイメージはもうトラック降りたらバババッと走って、はい、でもう走ってるイメージしかないんですけれど。あ、そうなんですか。給料はでも今当時に比べるともう下がってるんですか？
そうですね、やはりこう労働環境、いわゆる時間がですね、昔は決まってなかったと言いますか、朝6時から夜中の1時2時までという、また休みもないという、そういった時代やったということですね。
あれは走んなきゃいけないという指示だったんですか？
走らないと終わらないという。
終わらないってことなんですね。
そうです。
量が多すぎて、
はい、
でも量といえば、今いわゆるアマゾンはじめそういうネットの通販で逆に仕事量っていうのは増えてるんじゃないですか？
そうですね、昔に比べると今は通販事業が非常に伸びておりますので、細かい荷物ですね、が非常に増えております。
それで給料は、まあ、上がってない。
そうですね、荷物も当然増えて、で作業も増えて、ただどうしてもその国が掲げます、労働時間であったり、労務改善であったりという厳しい法律法則の中で、時間短縮、残業がまた60時間、まあそういったところでどうしても、まあ給料が減っていくという傾向はやっぱり今の時代ありますよね。
はい、たまにね、ネットニュースで流れますけど、荷物も蹴りたくなりますよね。
そうですね、実はあの現場ではですね、よくそういったことは正直起きてますね。やっぱり荷物に当たるという。
荷物に当たる、でもちろんね、みんな皆さんがみんなそうじゃないとは。
そうですね、うちの会社に限ってはそんなことないんですけれども
ないですよね、はい、何に限っては。なるほど。この運送業界、まあそうですね、長く30年いらっしゃって、その会社員時代に勤められた運送会社での、
はい、
こうなんていうんですかね、その中 あの楽しかったこととか辛かったこととか、何かエピソードみたいなのって何かありますか？
そうですね、辛かった時期は やはりこう20代、やはりこう毎朝早く夜遅くまで、仕事に追われてたということですね。で、30代はですね、なんとか私でもこうステップアップして、まあ、管理職というような形で、ステップアップできたことで、この業界のですね、いろんな法律であったりとか、はい、あと会社の仕組みであったりとか、企業としてのこうあるべき姿、そういったものを非常にこう勉強させていただきまして、
はい、
でいろいろとこう運送業を通じて、はい、いくつかの国家試験も、はい、取ってですね。
あ、国家試験っていうのがあるんですか？
あります、あります。
あ、
例えば、運行管理というのもですね、これも一つの国家試験。
あ、国家試験なんですか？はい、運行管理の、はい、責任者みたいな資格ですか？
そうですね、またその社員が多いとですね、まあ、衛生管理というのもまたこう国家資格を取って、まあ、管理職になると必須項目ということになりますので、まさか勉強しに会社に入ったのかというぐらい、管理職になりますと、どうしてもそういった資格が必要なので、かなり勉強して、資格を取って、で、ステップアップしていくという。
はい、なるほど。やっぱりそういうタクシーやバスと同じで、やっぱり運転のプロの業界でもやっぱりありますよね。
はい、
ですからやっぱり交通のルール守るとか、
はい、
そういうのにやっぱり厳しいんですか。
そうですね、やはりその行動をお借りして仕事をさせていただいているという気持ちになってですね、仕事をしないとですね、やはりこうお客様に選ばれないというんですかね、
もうスピード違反とか駐禁なんかしたらもうあれですか、もう減給どころじゃなく、
いや、管理職がそういった違反をするとですね、やはり部下の示しがつかないということになりますので、ただその一般のドライバーに関しては、やはりこう違反がゼロになるというのはなかなか難しくてですね、やはりそのプロの意識といいますか、そういった意識を持っていただいて、限りなくこうゼロになるような指導教育というのは日々やっておりました。ただ管理職がそういった違反あるいは事故をするとですね、やはりこう指導できなくなってしまうという、立場が弱くなるという、そういったことで、本当に管理職に関しては事故違反なんてことはもうほぼないような、仕組みができておりましたね。
なるほど、
はい。
あとそうですね、運送業界で思い出に残っているのは、某やっぱり大手の運送業界が、
はい、
運送会社さんが、
はい、
なんとか男子って言って、写真集を出したりですね、今ね、僕の目の前にいらっしゃるクレさんもこれ本当ねラジオって顔が映らないんでもう悔しいんですけれどかっこいいですよね。
ありがとうございます。
クレさんも渋くて、はい、俳優みたいな、ね、方なんですよ、はい、で、あ、そうそう、もし気になる方ホームページに載ってましたっけ、写真。
ホームページに載ってます。
あ、ぜひね、このクレさんのね、クレ社長のね、お顔見てほしいなと思います、聞いてる方で、まあ、クレさんはかっこいいんですけれども、運送業界の方はこう筋肉質でかっこいい方が多いんですよ ね、はい、ね、だから写真集になったりするんですけど。
そうですね、
あれはそういう方を面接で取ってるんですか。
いや、当時の、そうですね、その某大手運送会社の写真集、なんとか男子という、ほぼ正社員ですね、特別それで雇い入れたというわけではなくて、そうですね、本当にいい男いっぱいいましたね。ただ僕がなぜ選ばれなかったのかと、いうことも当時ちょっと
不満に思った
こと、不満に思ったこともありましたけど、はい。
でもその頃、当時っていうのは何歳ぐらいだったんですか。
あれができた時は約2年前なんで、私が38の時ですね。
じゃあ多分年齢じゃないですか。
そうですね、まあまあそう自分には言い聞かせてたんですけどはい。
なるほど。で、筋肉質な体っていうのは出来上がっていくんですか、やっぱり仕事上。
そうですね、だいたいこう細い方もやっぱ筋肉質になってきますし、どちらかというとこう太って見える方も仕事を通じて、やっぱこう汗がどうしても流れて、やっぱこう重たい荷物を持ち上げたり、そういった行為が日々ありますので、やはりこう 細くなると言いますか、絞れることができると言いますか、体質はやっぱり変わると思います。
一石二鳥ですよね。
そうですね、
仕事ができて給料もらえて、体が鍛えられるというの
は。そうですね、はい。
なるほど。そんなクレさんなんですけれども、はい、今の株式会社ランを立ち上げられたのっていうのは何年前になるんでしたっけ。
私が45で、その某大手運送会社を退職しまして、はい、で今6年目になります。
6年目、
はい。
立ち上げられた自分の会社を持とうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。
そうですね、やはり時代といいますか、
はい、
やはりこう大手運送会社になりますと、どうしてもこう若い子を育てていくということを、考えてておりまして、
はい、
まあ、私もまだ当時45、まだ若いとは思うんですけれども、はい、ただこう5年後10年後、
はい、
私がこう年を取っていくときに、バトンタッチするより、自分で45の若さで挑戦したいという思いが非常に強かったですね、
はい、なるほど、
はい。
で、立ち上げられてどんな特色のある運送会社なんですか。
私どもの会社は、はい、10トントラック、大型トラックをメインとしまして、はい、この東海地区の、はい、幹線輸送というのに今特化した形で。
幹線輸送の幹線というのは幹になる幹線
ですか？そうですね、はい、その幹線もそうなんですけども、特にこの東海地区というのは、はい、全国でも、物流速が非常に多い地域でもございますので、だからその倉庫間輸送という業務ですね、それが今メインとしてやらせていただいてます。
倉庫間輸送なんですね。倉庫から倉庫へっていう輸送がメイン、
ね、そうですね。トラックというとどうしても東京とか大阪とか、その幹線をイメージされる方多いんですけども、私どもはその幹線の間はですね、間的な、
間的な、
そうです、
間を結ぶっていうことなんですね。
そうですね、
倉庫だったり、
はい、
なるほど、
そうですね、はい。
で最近また新たに会社を一つ、はい、立ち上げられましたよね、
はい。
この会社はどういう会社なんですか？
実はですね、はい、この業界非常にアナログな会社なんですけれども、昨年大手運送会社さんの人手不足であったりとか、労働時間の短縮であったりとかいう問題で、運賃をこう上げるという方向性に変わってきまして、実は今年もですね、どうしてもこう利益確保のために、はい、大手運送会社さんが運賃を上げているというような方向で今動いてるんですけども、荷主様側で運賃を上げられると、なかなかこう利益率が下がると、その下がってしまった時のためのですね、僕らが、大手にできない、僕らみたいな小さな会社が大手にできない地域っていうんですかね、麺の配達をですね、宅配なんですけども、
はい、
麺の配達を地域で引き受けてやるという新しい会社を立ち上げたんですけれども、はい、
なるほど、
はい
はい、そんな、クレさんなんですけれども、
はい、
後半はですね、そんなクレさんのこの、プライベートな素顔にね、ちょっとね、はい、迫りたいと思うんですよ。先月ね、7月の豪雨があった時に、
はい、
東海地区ではやっぱり岐阜がすごく被害受けましたよね、
はい、
で社員はもちろんなんですけれども、はい、社員以外でもそういう異業種交流会のメンバーに、はい、ああやって水をですね、
はい、
20箱以上で、ケース以上ですよね。
そうですね、はい、
届けられたり、ものすごくやっぱり熱い方なんですよね、
はい、ありがとうございます。
その辺のちょっと趣味プライベートに、じゃあ後半は迫っていきたいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いします。はい、さあいい感じで緊張がほぐれてきたところで、ここからはいよいよ素顔にちょっと迫っていきたいと思うんですけれども、
はい、
まずそうですね、クレさんと出会わせていただいたのが、
はい、
まあ、ブルーチップっていう業種交流会、
あ、そうですね、
でしたよね、はいはい、もう1年ぐらい前。で正直、まあね、ちょっとこわもてなんで話しかけにくく、最初話しかけられなかったんですけど、異業種交流会に入ろうかなと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、そうですね、私は人見知りじゃないんですね、逆に人見知りされる側なんで、そこをなんとか自分自身違った意味でこう磨きたかったと言いますか、大体私から声をかけるとですね、皆さん目そらすんですよね。
そらしました。
それをちょっと払拭したいなという、自分がどれだけ笑顔になって、お話ができるかというところをやっぱ磨きたかったというところで、こういった会に参加するようになったんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、
たまにターミネーターみたいな格好されてますよねでもクレさんといえばさっきね今日冒頭バイクの話をされましたけど、
はい、
あのまあね、フェイスブックでつながっていただけると分かると思うんですけれど、バイクが趣味なんですよね。
そうですね、バイクは趣味ですね、は
い、長いんですか、もうバイクの趣味。
そうですね、まあ、今だから言えるんでしょうけど、バイクをこう乗り始めたのは14歳、
はい、
まあ、免許なかったんですけれども、14歳からなんでもう36年になるんですよね。
運送業界より長いですね。
長いです、はい、
自分の運送の方がなるほど。でも車じゃなくて今でもバイクなんですよね。
そうですね、
それも大型の、
はい、
あれね、僕はちょっとすみませんバイク疎いんですけれども、聞いていらっしゃる中にはバイクの好きな方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっともしよかったらそのバイク名なんかを
ご紹介
お願いします。
1台はこうハーレーと言いまして。
ああ知ってます、ダビッドさん、
はいはい、そうですね。で、もう1台はヤマハの VMAX という。
VMAX、
はい、
何 cc ぐらいあるんですか。
1700cc ありますね。
はあ、もうその辺のカローラとかそれよりも全然。
そうですね、下手な乗用車よりも排気量はあるという。
そうですよね、
はい、
はあ。でね、あの僕ら通常クレさんのパトロールって言ってるんですけれども、
はい、
そのバイクでどの辺まで行かれるんですか、はい、休みの日は。
いや、もうこの東海地区をぐるぐる回る程度なんですけども、だいたい土曜日か日曜日はバイクでパトロールという形で、パトロールというのをこう理由にただツーリングをしているという。
ツーリング、
はい、
それが趣味なんですよね。
そうですね、はい。
でなんか前困ってる方がいて、
はい、
止めたら、
はい、
あの止まってあげたら、
はい、
断られたことがあるっていう。
そうですね、サービスエリアでパンクしてたんですね、若い女性が、どうされましたかと、大丈夫ですと断られました
バイク以外ではあのなんか趣味ってあるんですか。
バイク以外の趣味ですか、いやもう僕はバイク以外の趣味は本当にこう仕事ですね。仕事も趣味ですね、
仕事大好きですよね。
大好きですね、はい。
先々月ですか、あの社員研修やらせていただいた時もびっくりしたんですけれども、
はい、
まあ、仕事もちろん厳しいじゃないですか、
はい、
だけどあの社員の方がああやってすごくクレさんを兄貴や親父みたいに慕って、
はいはい、
本当に研修講師やらせてもらって家族経営してるなっていうのがすごく印象的だったんですね、
はい。
であれはあの僕の番組経営者の方も結構聞いてるんで、
はい、
ちょっと経営者の方に参考になる話いただければと思うんですけど。
参考ですか、はい、わかりました。私のモットーといいますか家族主義をモットーとしてやらせていただいてます。なぜ家族主義かと言いますと、まあ、まあサラリーマン時代なんですけども、よくあの取締役から社員とその家族を守れと、はい、ということをよく言われたんですけども、実際それができてたかというと、ちょっと疑問なんですね。まあ、何が言いたいかと言いますと、社員とその家族、家族と言われても、子供が何人いるのか、名前すらわからないと。
あ、はい、
で今思うとやはりこれじゃダメだと、で今私は会社を経営して、もう家族主義というのを歌ってはいるんですけれども、面接の時はもう奥さんも呼ぶ。
あ、奥さんもですか、面接に。
はい、
は
ー。何かあればその奥さんもこう呼んで話をしたり、
はい、
で、当然その子供さんの名前も管理職はみんな知ってるという、だからこう家族主義という形でこうできると言いますか、社員が兄貴であったり親父であったりという思いで、だからそういった絆がですね、やっぱり今あると思うんですけども。
そうですね、絆って言葉をすごく、ね、はい、感じました、
はい、
ね、なるほど、ありがとうございます、はい。そんな、ね、この、株式会社ランに、
はい、
もしかしたらこれ聞いてる若い人の中では、一緒に働きたいなとか、
はい、
あと経営者の方々でそういう、まあ、物流とかに困ってる社長さんいたらちょっと仕事をお願いしたいなとか一緒に提携したいなっていう方がいらっしゃるかもしれないんで、
はい、
この連絡の取り方みたいなのっていうのはどういうふうにしたらいいですか？
はい、実はホームページがございますので、はい、株式会社LAN、LAN、
LAN ですね。
ローマ字、大文字なんですけども、LAN、はい、で、検索していただけると、出てきます。
あ、出てきますか。
はい。
はい、じゃあそこにあのなんかメッセージとか問い合わせみたいなのがあって、
はい、
なんかこう、あのラジオ聞きましたとか、
はい、
そういうふうにじゃあ言っていただければ。
そうですね。あの問い合わせもありますし、あの当然電話番号もありますので、興味のある方といいますか、いつでもご電話の連絡いただきましたら、対応させていただけます。
はい、はい、ありがとうございます。会社は、ね、私も何度か行かせていただきましたけど、あの岐南町ですよね。
はい、そうです。はい、
交差点のすごく分かりやすいところにあって、爽快ですよね。トラックがバーッと今何台ですか？
今あそこの車庫には20台止まってます
ですよね。他にもあって、はい、あそこで 20台ですもんね。
はい、
ランって書いたトラックがいっぱい止まってるんで、皆さん分かりやすいと思います。というわけで、もうクレさん、もうこんな時間ですよ。
あ、はい、
あっという間に、今日はでも本当に、ラジオご出演いただいてどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
また出てください。
ぜひお願いします。
はい、
はい、
というわけで、エンディングになりました。もうぶっちゃけどうですか、クレさん、今日のご感想なんか。
感想ですか。
はい、
いや、ちょっと緊張しながらも、まさかこういった番組といいますか、ね、出れるとは思ってもいなかったんで。
あ、こういうふうに喋ったのって初めてですか。
はい、初めてです。
ラジオで。
はい、
あ、まあ、やっぱり緊張されますよね。
そうですね。はい、
ね、いろいろメモとか書いてきてくださったと思ったんですけれども、
はい、
どれぐらい喋れました？
いや、思った以上、いや、喋れなかったですね。
喋れなかったですか。
はい、
じゃあそういう話はまた次回ですね。
ぜひともお願いします。
はい、まあ、そんな感じで今日、株式会社LANの、ね、代表取締役、クレさんに来ていただきましたけれども、まあ、本当に最後なんですけど、なんか聞いてらっしゃるリスナーの方に一言なんかお願いします。
はい、一言、私の好きな言葉が本気という言葉なんですね。
はい、
で、好きだけじゃなくて、私がよく言葉にするのもこの本気という言葉、はい、よく使う好きな言葉でもあるということなんで、うちの会社で社員にも本当に本気でやれと、本気の汗をかけと、
うん、
本気の汗、本気の涙は裏切らないと、よく言葉にしてます。
なるほど。
はい、
それがああいう災害に遭われた方の支援に結びついたり、
はい、
こういうふうにちょっと社内の DNA を変えたいから、
はい、
こういう社員研修を入れてくださったりしてるんですね。
そうですね。はい、
はいはい、ということで、あっという間に時間が来てしまいました。今日は週の半ば水曜日、まだ木曜日金曜日2日ありますけれども、2日、頑張って、会社員の方は楽しい週末をというよりも、まあ、今お盆ですから、お盆休みに入られている、方の方が多いかもしれませんね。もしかしたら、車に乗って、聞いてくださっているかもしれません。運転には気をつけて、外を歩いたら熱中症には、気をつけて、暴飲暴食慎んで、楽しい夏休みを、過ごしてください。ではまた来週水曜日、館長のキャリーアフタヌーンでお会いしましょう。さようなら。